建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますね。じゃあ今日出演してもらうのは研究室の近藤君と斉藤君ということで、一言ずつ自己紹介をしてください。
はい、南研究室修士1年近藤です。よろしくお願いします。
はい、南研究室4年の斉藤英太です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。で今日はね、日付としては2月10日ということで、まあもうまあ、なんていうのかな、その冬もだんだんこうですね、終わりに差し掛かってきて、まあ、でもちょっと寒い時期だっていうふうに思うんですけども、じゃあ最近どうしてるかっていう、ちょっと近況報告的なことをね、皆さんの方からちょっと一言ずつ言って、レビューに入っていきたいと思いますね。じゃあ、近藤君からどうですか、近藤君、最近どうですか。
そうですね、その自分が修士論文で、その、うん、アントニン・レーモンドについて、うん、その書いていく。っていう、まあ、今漠然とした方向性で進んでいて、うん、で先日そのレーモンドの、展示会っていうか、うん、を見に行って、うん、そうですね、そのレーモンドの掲げた5原則というものがあって、うん、それを忠実にその守りつつ、そのライ師匠であるフランク・ロイド・ライトとのそのからの脱却じゃないですけど、うん、をうまくというか、その影響を、初期の頃は受けながらもその脱却していくっていうのが見れて、うん、まあ、ちょっと面白かったなと思いました
なるほど、展覧会をね、はい、見に行ったんだ、いろいろとね、勉強になったということね。分かったよ。じゃあ斉藤君どうですか。
そうですね、卒業設計が終わったということで、うん、それを今ポートフォリオ用にまとめているのと、うん、あとちょっとまだ就職活動終わっていなかったので、うん、現在も就職活動を進めながら、その、うん、その就職活動で、うん、もう使えるポートフォリオも今作っています、
うん、なるほど、分かったよ。じゃあね、学校的にはね、もうほとんど行事がもう一通り終わって、先週ちょうどね、公開設計公表会であるスーパージュリーっていうイベントがあって、それが終わったところなんだけども、まあ、いよいよ本当に春休みに入ってですね、まあ、学校もちょっとこうのんびりした雰囲気にはなってきたんですよね。でじゃあね、今日の取り上げる作品に入っていきたいと思うんですけど、今日取り上げる作品はルドルフ・シンドラーという建築家の、まあ、シンドラー自邸を、取り上げてレビューしていきたいと思いますね。じゃあね、まず2人にね、この住宅について話を聞いてみたいと思うんですけど、まあ、これたまたまあんまり資料がないんですよね。まあ、ちょっとマイナーな作品だっていうこともあって、資料がまああまりこう手に入らないんですけども、まあ、その中でもいくつかまあかろうじて少しだけ資料があるので、まあ、そういったものを手がかりにしながらですね、話をしていきたいと思いますけども、まあ、そしたらまあ斉藤君から言ってみようかな、今度はね。斉藤君どうですか、このシンドラーの自邸。
この建物のその中庭、その雰囲気を見た時に、うん、まあ、その日本庭園っぽい感じがしたのと、うん、あとシンドラーの師匠であるフランク・ロイド・ライト の、うん、その落水槽をそのイメージするよう、イメージというか、そういうそれにも感じるような雰囲気のある中庭がある建物だなっていうふうに思いました、う
ん、なるほど。そうね、まあ、これはね、シンドラーの自邸はね、実は二世帯住宅なんですよ。要するに友人の家と自分の家が一緒になって、で基本的には、まあ、原則としてほぼ平屋です、ね、平屋の、まあ、実質木造住宅に近い、ほとんど木造、ね、で気配としては日本の平屋のなんか住宅にちょっと雰囲気が似てるんですよ。なんとなく土間の空間があったり、ね、障子があったりとかね。実際そのシンドラーは日本の建築っていうものをかなり参考にしてる、ね、日本建築っていうのが、まあ、好きだったっていうのもあるし、実際そのフランク・ロイド・ライトのところで働いていたっていうこともあるからね。でただこれね、ルドルフ・シンドラーっていうのはね、おそらく近代建築の中でもそんなに名前出てこないので、よっぽどそのなんていうか、こうマニアックにちょっと勉強しないとなかなかね、みんな知らないし、ましてやその細かい作品ってなかなかみんな知らないと思うんですよ。だからね、僕はちょっと解説しておきたいと思うんだけどね、今ここにね、近藤君が持ってきたね、ルドルフ・シンドラーの作品集があって、実はここに序文をね、隈研吾さんが書いてて、 この隈研吾さんの序文が結構面白いんですよ。だからね、ここをね、面白いと同時にすごく分かりやすく書いてるから、ちょっと僕はね、ここ読んでみたいと思います、ね、これすごく面白いの、ルロフ・シンドラ、明日の建築への無双って書いてあって、隈研吾さんの文章です。それちょっと読んでみますね。まず最初から、シンドラは負け犬である、まあ、いきなりここから始まるんだよ。シンドラは負け犬であると、ね、ルロフ・シンドラで負け続けた建築家である。しかしその負け方の中に僕は魅力を感じ、そして大きな可能性を感じるのであると、まあ、この辺がさすが隈さん面白いっていうかさ、意外に書き出しで、シンドラは負け犬であるとね、負け続けた建築であると。で、隈さんがこう言ってるのはあながち嘘じゃないんですよ。そのことが次に続いているので、次もちょっと続けて読みますね。では彼が負けたとしたのならば、では誰が勝ったのか。負けたってことは要するに勝った人がいるだろうということですよね。で、身近なところではライバルであった建築家リチャード・ノイトラである、あるいはノイトラという建築家に代表される手法であり、あるいはそして文化である。ではなぜシンドラは負けてノイトラは勝ったのだろうか。で、これまた面白いんですよ、ね、ルドルフ・シンドラは負けた、じゃあ勝ったのは誰か。それはリチャード・ノイトラという建築家であると、ね、で、リチャード・ノイトラというのは実は、まあ、自分の友達みたいなもんです。ルドルフ・シンドラの、まあ、友達というか後輩なんですけど、で、このルドルフ・シンドラとリチャード・ノイトラは実は面白いことにほとんど同じような人生を歩んでるんですよ。まず2人ともオーストリアのウィーン生まれ、つまりあのヨーロッパですよね、ヨーロッパのオーストリアのウィーン生まれ で2人とも、まあ、ウィーンで勉強した後、その後2人ともアメリカに渡って、2人ともフランク・ロイド・ライトのところで学んでるの。ですごく面白いのは、しかも2人とも同じ世主から仕事をもらってるの、同じクライアントから。それがロベル博士で、あの今ここに新建築の20世紀っていう本があるんで、建築20世紀の本があるんですけど、ロベル博士の住宅は手元にあるんですよね。これちょっとこれラジオ聞いてる皆さんはね、またあの機会があったらいろいろ調べてもらったらいいんですけども、ロベルビーチハウスっていう住宅が1925年から26年に建てられて、これはロベル博士っていうね、まあ、お医者さんっていうかその、まあ、博士の家なんですよ。で、くしくも今話が出たリチャード・ノイトラもこのロベル博士の家を作ってるの、別のところに。で、そっちの方が有名になった。だからすごく不思議なんですよ。生まれた場所も一緒だし、学んだところも同じでね。で、その後2人ともアメリカに渡って、で、ちょっとだけルドルフ・シンドラが先輩なんだけど、2人ともアメリカに渡って、それから2人ともフランク・ロイド・ライトのところに学んで、で、2人が同じ世主から仕事もらってる、ね、だから、まあ、例えば斎藤にしてみたらさ、自分のさ同級生のさ、ね、有馬君とか平野と同じところでそんな風に言ったっていうのと同じようなもんだよ。で、これね、そのことがこの隈さんの序文に書いてるから、この続きをちょっとね、面白く読んでみます、ね、第3 段落のところなんですけども、シンドラーとノイトラーとは共にウィーンの出身であると。で、シンドラーは1887年生まれ、ノイトラーは1892年生まれであるから、シンドラーが5年の先輩であると、まあ、ちょっと先輩だよね、シンドラーはね。で、共にウィーン工科大学で学び、オットー・ワグナーとアドルフ・ロースの影響を受け、フランク・ロイド・ライトの建築に憧れ、共にアメリカに渡ったと。要するにウィーンでオットー・ワグナーとアドルフ・ロースの影響を受けたと、ね、この2人はまあ近代建築においてすごく重要な建築家です。その後ライトのところに行った、アメリカにライトのところに行った、ね、で、続きを読みます。最初に渡米したのは、アメリカに渡ったのはシンドラーであると。1914年にシカゴに渡り、1917年憧れのライトの事務所に入所し、1920年ロサンゼルスのバーンズドール邸の現場管理の責任者を命じられ、シカゴからロサンゼルスへと移ったと。さらに1921年にライトの元を離れ、自分自身の事務所を開いた。で、1922年には代表作の一つであるキングスロードの辞典をすでに完成させていると。それが今日取り上げる辞典です、1922年。だからすごく早いんだよね。1922年ってことはシンドラはまだ35歳です。その時に本当に日本家屋に影響を受けたね、住宅を作ったということなんですよ。ところがこの続きがまた面白いので、これちょっと長くなりますけど、隈さんのこの文章読んでおきますね。その先輩の成功を見て、ノイトラもまたロサンゼルスに移り住んだ。リチャード・ノイトラね、リチャード・ノイトラが先輩活躍するのを見て、あ、すごいとね。で、自分もちょっと真似てみようということで、で、ロサンゼルスに行ったわけですよ。で、キングスロードのシンドラー邸にしばらく居候した後、ノイトラもまた事務所を開いて設計活動を開始したと。で、自分の先輩の家に居候させてもらってたの、ね、それから、まあ、この先輩活躍してると、自分もやってみたいということで独立したの、ね、だから君らが先輩の活躍を見てそういうふうに思うようなもんだよ、ね、で、当時ロサンゼルスでは新しい経済文化のが起こりつつあったと。 シンドラは若く自由で才能にあふれ、その新しい文化の中心にいたのであると。でその次、そこに一人のユニークなクライアントが登場すると。お節さんですよね。フィリップ・ロベル博士であると。ドクター・ロベル、フィリップ・ロベルは、新しい健康法、ライフスタイルの提唱者として、シンドラーと同じくロサンゼルスの新しいカルチャーの中心人物だったと。ロベルの提唱したコンセプトは1970年以降のナチュラル思考を先取りするものであったと。まあ、今で言ったら、例えば流行りの言葉で言うとさ、まあ、流行りっていうかもうあのちょっと古いけど、ロハスとかね、要するにそのヘルシーなものを食べるとか、オーガニック野菜とかさ、そういうイメージだよ、なんとなくね。でヨガやるとか。で彼は室内だけでなく屋外に眠ることを提唱し、野菜を中心とする新しい食事療法を唱えたと。シンドラーとロベルは意気投合し、ロベルはシンドラーに3軒の建物を発注した。これすごいよね。一人のお節さんがさ、3つもね建築を発注するってすごいお節さんじゃん。素晴らしいお節さんだよ、ね、最初にシンドラーに3つもね、じゃああんたに仕事を頼んであげるよと、ね、じゃ設計してくれよと。で続きを言います。一つはパームスプリングの中の砂漠の中のコッテージであり、まあ、これ小屋ですよね。それから一つはライトウッドの真ん中に立つ山中に立つ小屋であり、でもう一軒はニューポートビーチに立つロベルビーチハウスであると。でこのロベルビーチハウスというのはこれです。これって言ってもちょっとラジオ聞いてる皆さん分かりませんが、あの一番有名なシンドラが設計した、ロベルビーチハウス、ロベル邸ですよ、ね、あのまあ、ピロティで持ち上げられた、あの非常にこうダイナミックな建築なんですけどね。でところがこれがまた大問題になったんですよ、大問題に。でそこからそのリチャード・ノイトラとシンドラの非常にね、このなんかこう数奇な人生が始まるんです。ここから奇妙な人生が、これがここからその運命の分かれ道になるんですよ。それが何か、でここに熊さん書いてるから、これちょっと読むんですけども、それぞれユニークであり、またその造形は当時の世界のモダニズムの先端を行くものであった。コンクリートのボックスが空中高く持ち上げられたウルベルビーチハウスは同様の原理に基づくル・コルビジェのサボア邸に6年も先行するものであった。実はサボア邸よりも6年も早いんですよ。ということはものすごくアバンギャルド前衛的で、こっちの方が先駆的だったんですよ、ね、全然早いの6年も。でちょっと続きを言います。しかしロベルは必ずしもこの3軒の建物に満足していたわけではなかった。ここがまた問題なの、ね、これ面白い。これはもうほんでね、すごいお世話なんだよ。だって一気に3軒もさ建築頼んで、まあ、若手の建築家ですよ、ね、若手の建築家にじゃあ君にね頼んであげると、もう神様みたいな接種じゃん、ね、3軒も頼む、3軒も頼んだのに、その3軒ともお世話が気に入らなかったの。これまた問題だよね。建築家としてはどうなんだっていう。すごいお世話さんね、心の広いお世話さんなのに、3軒ともお世話が気に入らなかったと。でさらにここからが問題なんですよ。もう読むけど、パームスプリングスのコッテージで火事では火事コッテージは火事で全焼、ね、まず火事で燃えちゃった。次もう一つは、もう一軒の山小屋は雪の荷重で倒壊、潰れちゃったの。雪で潰れちゃったの、ね、でもう一軒のビーチハウスはあの雨水で雨季に浸水したこれ最悪じゃんね。ね、お節さんがさ、心の広いお金持ちのお節さんが3軒も作ったのに、はっきり言って3軒とも大失敗したわけですよ、ね、でお節さん怒って無理ないよね。で次ちょっとこれ続き読みます。ルーベルは徐々にシンドラへの信頼とそして友情を失っていった。これがね、これがさ悲劇だけど、まあ、歴史としては面白いよね。とんでもないよ。建築家としてはもう願ってもないチャンスじゃん。しかも若手でね、この産業も頼んでくれる人いないじゃん。ところがそのチャンスをみすみすね、こう逃したわけですよ。産業とも大失敗ね。それでさ、こっからがまた面白いよね、これ熊さんの文章だけでも十分面白いんだけど、これ次読むよ。でグリフィスバースを見下ろす美しい崖の上に新しく計画した巨大な自邸の設計を、ロベルはシンドラーには依頼しなかった。つまりこの人はもう超お金持ちだったから、もう一軒自宅作ろうと。すごいよね、第4軒目。ところがもうね、そのシンドラーはもうね嫌いになっちゃったわけだよ。あいつ失敗したばっかりしてね、あいつダメだと、建築家として違う人に頼もうと。それが全然違う人に頼むんだったらともかく、一番仲のいいはずのさ、シンドラと一番仲の人たちのノイトラに頼んだわけですよ。それがねここに書いてあるの。そしてリチャード・ノイトラによりによってシンドラの後輩であり弟分であったノイトラに、依頼したのであると。これがまたなんかさ、歴史の皮肉なところだよね。全然知らない人に頼んだったらさ、あ、まあ知らないなと思われるけど、しかもよりによって自分の後輩にさ、自分が面倒見てあげた後輩にね、そのお医者さんが頼んじゃったわけですよ。 で、ここからちょっとまた面白いから読みます。シンドラーにとってはひどくショッキングな事件であった。それショックだよね。自分の後輩に頼まれちゃってさ、自分の世襲なのに、ふざけんなよって気になるじゃん、ね、でしかしこの事件だけなく、シンドラーの傷は、この事件だけならシンドラーの傷はそれほど深くはなかったかもしれない。これどういうことか、ね、問題はここからさらに大きくなるんですよ。これだけじゃなかったの、実はここからが実はもっと大きな問題がね、起こるの。それが何かということか、カルテがこれ読むんだけど、より大きなショックは、より大きな審判はその後にやってくる。1932年、ニューヨークの近代美術館で建築史家ヘンリー・ラッセル・ヒッチコックと建築家フィリップ・ジョンソンのキュレーションのもとに、モダンアーキテクチャーと題する大規模な展覧会が開かれた。これがすごく有名なんです、歴史的には。1932年にニューヨーク近代美術館で大規模な建築展覧会が開かれて、ここに当時の名だたる建築家はみんな参加してた。例えばコルビジェ、ミース、ね、アルバアルト、みんな参加してた。でそれでね、これ次ちょっと続きを読みます。20世紀初頭以来、ヨーロッパを中心して巻き起こり、建築界に革命的転換をもたらしたモダニズムのムーブメントを紹介し、総括しようというのがこの展覧会の趣旨であったと。この展覧会は世界で初めての大規模な建築展覧会であり、また主催者の期待以上の成功を収めたというふうに書いてあって、まあ、いろいろ書いてあるのでちょっとさすがに長いから飛ばしますけども、でここから途中からね、で20世紀の建築界のフレームワークはこの展覧会によって決定されたと言っても過言ではない。まあ、そうなんです。そのぐらいすごかった。この展覧会が20世紀の建築の流れをもう方向づけて決定づけた。そのぐらいすごい重要な建築家の展覧会で、でその記念すべき展覧会にノイトラーの、ロベルテは選ばれた、ね、ところがシンドラーと彼のロベルビーチハウスは落選したのであると。もうこれは大ショックだよね。だってもうさ、20世紀の建築の方向を決定づけるものの中でさ、ね、もともと自分の世襲、自分が3件も頼まれた、世襲と盛り上がった話がね、ところが3件とももう大失敗。1件は火事、ね、まあ、それは自分が悪いとは言えないかもしれないけど、もう1件はもう雪の重みで潰れる、もう1件は雨で浸水する、ね、でも世襲に怒られる、でお前なんかダメだと。でよりによって自分の後輩に頼まれて、その後輩に頼まれるだけの話も、その後輩の作品が実績に最も重要な展覧会で選ばれて自分の作品に落選しちゃったの。これむちゃくちゃショックだよね。その曰く付きの建築家だったんですよ、シンドラーは。だからシンドラーってすごく面白い建築家なの。まあ大体大まかに言うとこういうところにあって、あの実はね、他にもちょっとこういろんな言い方がこうできるんですけども、あのちょっとこれ長くなるからもうこの辺でやめときます、ね、やめときます。だけどもともあれ、そのこのシンドラーっていうのは、まあ一言で言うと当時 の, そのインターナショナルスタイルとかモダニズムっていう流れから少し外れたところにいたんですよ、デザイン的には。だからこそ実は非常に重要な側面を持っていたんだけども、あの結局モダニズムの流れに乗れなかったんだよね。そういうことだった。ちょっとね、これ長くなっちゃうから、まあ、僕の話はちょっと一旦このぐらいでやめるんですけども、今の話を聞いてね、君らどう思う、これこのシンドラね、シンドラの話って実はむちゃくちゃ面白いの、本当に。しかもシンドラの作品っていうのは他の作品も結構見応えあってすごく面白い、うん、っていう感じなんだけど、斉藤君どう？
いろいろと起きたことがすごすぎて、なんか本当のことなんですけど、なんか空想上じゃないんですけど、なんか逆になんかリアリティを感じないほど、なんか、うん、いろいろと偶然が重なりすぎて、うん、すごい時代っていうかすごい人だったなと思った。あと、
うん、
そういったなんかその時代の流れの中に、言い方ちょっとあんまよろしくないですけど、晴れなかった人っていうのはあんま聞いたことがなかったので、まあそれはそれで、
うん、
まあ勉強になったなっていう今話聞いて思いました。
それ勉強になったね。
その成功した例っていうのはいろいろと聞いたことなんですけど、
うんうん、
まあ失敗ではないんですけども、いろいろとあった例ってあんま聞いたことがなかったので、
うんうん、
っていうふうに思いました。
なるほど。これ本当ね、僕なんかこれね、改めて僕見たらね、あの僕もシンドラの作品集よく見ましたけど、本当にこれ誰かが卒論とか修論とかさ、何かでこれ研究したら絶対いいなと思うんだよ、シンドラーなんてね、思うんだけども。そしてこれ近藤君どう思いますか、この今のねシンドラーについてのいろんな話を聞いて。
多分ブーベルさんも、
うん、
その何なんか適当にその 建築家を選んだわけではなく、ちゃんとシンドラーだからっていう風な思いで、うん、まあ、選んだと思うんですけど、
うん、
それをまあ生かしきれなかったっていうか、まあ、偶然も重なりつつ、
うん、
失敗が重なってしまったっていうので、
うん、
そのなんていうんですかね、人生の難しさじゃないですけど、
うん、
そのなんか頑張ったけど、
うん、
その報われなかった例がシンドラなのかなって思って、
うん、
かわいそうだなって思って、
かわいそうだなと思ったの。
そうですね、その、
うん、
まあ、そのちょっと調べて結構そのシンドラーの自邸に関してもその自然への回帰、まあ、ライトの考えからその周りの周辺環境だったりっていうのを考えて設計されてる方だと思ったんですけど、その雪の重みだったりっていうのを聞いたら、 それは考えなかったのかなとは思ったりとか、そうですね、思いましたね。
なるほど。まあね、それはだからその建築の性能の問題だからね。雪の重みに耐えるとか、火事に合わないようにするとか、雨水に対して処理をするとかね。だからまあ言ってみたら、例えばそのディティールの問題とか構造の問題とかさ、まあ、そういった側面がちょっとこう弱かったのかなっていうような側面気もしますけど、この話を聞いたらね。ただそのデザイン造形的にはやっぱり圧倒的に面白いんですよ、このシンドラーはね。で、あの実はね、今の話に関してはね、僕なりの考え方を述べるとね、あのこの近藤君が持ってきたね、この図書館から借りてきたね、あのシンドラの小さな作品集があって、今これ熊さんの序文を少し読んだんですけども、あのそのシンドラのね、あの写真がここに入ってるんですよ。その1948年の写真がこう載ってるんですよね。ここにシンドラ自身の写真が載っていて、48年ということはこの人1987年生まれですか。ということはまあ61歳ぐらいですかね。この61歳ぐらい、60代前半ぐらい写真見たら、まあハッピーな顔してるんだよね。で、実は今の話だけ見るとね、熊さんの序文だけ見ると、その勝ち組がリチャード・ノイトラーのように見えるけど、でも実際ね、出来上がった作品をその後見ると、やっぱりね、シンドラーの方がね、まあ、正直なこと言うと楽しく設計してる感じはある、だからこの人はね、別に今クマさんは負け犬であるってこれわざとこう書いてるけど、実際には楽しくやってたんじゃないかなと思うよ、実際にはその西海岸の人だし、アメリカのね、まあ、結構あのハッピーにやってきたんじゃないかなと思うし、作品もすごくね、こういろんなあやがあってね、やっぱりそのはっきり言って、そのリチャード・ノイトラーよりもシンドラーの作品の方が、まあ、誤解を恐れずに言うと面白い、全然面白い、空間的な構成から見てもね、まあ、だから必ずしもシンドラーがすごく不遇な人生を送ったっていうわけでは絶対ないと思うんだよね、僕は。熊さんはそういうふうに書いてるけど、有名になれば幸せかっていうと必ずしもそうじゃないっていうかさ、今の時代特にそうじゃん。今のネット時代って本当にね、むしろ有名になった方が不幸になるっていうか、本当にだってもう、まあ、おぼかたさんとかさ、清原なんかまさにその例で、おぼかたさんなんかね、別にね、その有名にならなかったら、まあ、もちろん悪いことはしたよ、あの悪いことっていうか、そんな盗作したりとかそういうの良くないけど、あそこまで叩かれることなかったじゃんね。だからこれ本当に難しいんだよね。今の時代はむしろ有名じゃない方が幸せになれるかもしれないんですよね、っていう風な気がしましたよ。じゃあね、ちょっとね、まあこれ資料がない割には結構実は面白いから、皆さんも機会があったら見てみたらいいですけどね。まあ、今日のレビューはまあこのぐらいにしておいて、まあ、今日はあの年度末の最後の収録っていうことで、まあ、少しね、あのさっき2人と話してたんだけど、まあ、僕への質問っていうことでね、ちょっとサブテーマ的に話をして、それを終わりにしたいと思いますけども、じゃあ近藤君からいこうかな。近藤君からちょっとさっき今聞きましたけど、ちょっと質問をちょっと上げてみてもらえますか。
まあ、もう昨年になってしまうんですけど、昨年末から年始にかけて自分結構、まあ、いろいろあって忙しくなっちゃって、よく南先生の方からその勉強をしてるっていうふうに聞いていて、そのどのようにしてその忙しい中で時間を作っているかっていうのをお聞きしたくて、今日はその質問をしたいと。
僕はね、まあ、僕もね、建築の学生だったしね、それに僕は大学院まで行って、しかも設計事務所で働いたりとかいろんなことやったから、 あのみんなと同じなんですよ基本的にね。で確かに建築の学生ってみんなそれなりに忙しいわね、模型作ったり図面書いたりして忙しいね、それはみんな一緒だと思う。で僕は例えば安藤忠雄の事務所に行ってるときは、行ってるって言っても僕はオープンですけどちょっと行っただけですけど、その時にその安藤さんが言ってたことはね、まあ、みんな例えば松陰で働いてたらもちろん忙しいわけですよね。お施主さんとやり取りしたりとか、構造の人にやり取りしたり図面書かないといけないし、まあ、いろいろやることあるじゃないですか。そうするとね、建築を考える暇がないと。じゃあどうしたらいいか。で安藤忠雄さんはある意味極端だけども寝てる間に考えろっていうわけでねで、まあ、ただ寝る前にちょっと考えたりするってことは確かにあるから、そういうことはあると思うんですよね。それで時間を作るっていうのはね、みんな人それぞれいろんな工夫があるから、もちろん僕は僕のことしかわからないわけなんですけども、レギュラーなやり方とイレギュラーなやり方っていうのがあると思うんですよ。で何かって言ったら、まあ、例えばね、その僕は昔はその電車の中で勉強してたわけですよ。電車乗ってる間ね、まあ、僕も通勤通学電車を使ってたので、それは僕はもう中学高校の時もそうでしたよ。で電車の中でずっと勉強してました、うん、ずっと勉強してたっていうか、まあ、つまりずっと本を読んでたから、それはすごく良、まあ、かったですね、うん、でその、まあ、例えば、まあ、僕は本を読むのが好きだったから、本当に時間の合間を見ていつも本を持ち歩いてね、どこでも本を読むっていうようなことをやってましたし、そうですね、あとは、まあ、スケッチブックを持ち歩いてね、いつもどっかに何かを書くっていうことだってもちろん建築の学生だったりするとみんなやると思うんですけどね、みんなじゃないかもしれないけど、まあ、僕もそれやってましたしね。それからもう一つは、例えば自分がやってるアルバイトとか何か自分が作業やってる時でも、その空いてる時間を使って何かやるってこともあったわけですよ、うん、まあ、アルバイトによってはね、そういうアルバイトだってある時もあるじゃないですか、まあ、空いてる時間は結構自由だったりとか、まあ、暇があったりするときはね、そういうときは僕はアルバイトをしている途中でも本を読んでましたよ、うん、まあ、だから本を読むっていうのは、まあ、一番勉強としてはいいんですよね。それで、でも今はもうみんなスマホを見ちゃうから、まあ、僕だって見てるからね、人のこと言えないんだけど、結局そうやって時間が潰されていくので、なかなかこれ今の現代社会で難しいんですよね。どうしてもみんなスマホを見ちゃうから、だからネットとスマホに時間を奪われちゃうから、っていうことはあるんですよ、うん、まあ、あとはね、まあ、これは人によるからね。例えば安藤忠雄さんとかはすごく食べるのが早いとか、もうなんかなるべく余計なことに時間をかけないとかさそういうようなこともあったりするんだけど、あとはなんか時間の隙間ができたときはとにかく自分で考えるっていうことが結構まあいいのかなと思うんですよね。考えることは手に何もなかったもできるし、スケッチだって紙と鉛筆があればできるから、時間の隙間が空いたら何かを考えるっていうね。で僕ね、時々その、まあ、水泳で泳ぎに行くんですけど、泳いでる時はいつも考えてる。例えば建築のアイデアもそうだし、自分のね原稿を書く内容とか。だからなんかこう考えながらできることを同時にやるときには何かを考える、で時間が隙間が空いたときには本を読むっていうのが、まあ勉強するっていう意味では効率がいいんですよね、うん、やっぱりそのパソコンがあったりとか何かこう場所がないとできないことはそこでしかできないからさ、うん、だから自分が不利になってもできることをやれるようにしとくっていうのが結構いいですよね、うん、そういう意味では結構公共の図書館っていうの結構使えるんですよ。僕ね公共図書館結構使うんですよ。そうするとね、例えばブラウジングコーナーって言ってね、その雑誌とか新聞を読むコーナーがあったりとか、あるいは場合によってはそういうところで勉強できたりすることもあるじゃないですか。だから僕結構図書館でよく勉強しましたよ、うん、そういうところを自分が都合のいいところをポイントを取っといて、そこでなんかフラッと入れるようにしといて、時間の隙間があったら勉強したりとか本読んだりとかねっていうのがいいと思うんだけど、でもまあ君らも今の時代はな、もうなんかスマホにさ、なんかこう時間を占用されちゃうからなかなか難しいよね。どうですか近藤君、近藤君もスマホですか。
はい、スマホです。
だってさ、なんかあれ、そのニュースとか見たらさ、今の女子高生とかってさ、 平均なんか 5.5 時間ぐらい毎日スマホ見るんでしょ。今度何時間ぐらい見てる。
いや自分なんか本当に用がない限り見ないようにしてるというか。
偉いね。
その例えば短時間そのちょっと見てぐらいな感じ、うん、その長時間っていうのはなかなかできないですね。なんか目が痛くなっちゃうというか、うん、画面で。
でもそれ偉いね君ね。でもみんな見る人はすごい長く見てるよ。斉藤どう？斉藤何時間ぐらい見てる？
もう自分もあまりその長時間ずっと見るってことはなくて、うん、極力その自分、まあ、スマホよりもパソコンをいじってる時間の方が長いので、そうですね、極力用がない限りはあんまりスマホはいじってないです。
君も iPhone？
ああはい、そうです。
iPhone6？
はい。
君ら偉いね。だって今の若者はさ、みんな電車見たらずっとスマホ見てるじゃん。君ら見てない方だね、じゃあね。比較的見てない方だと思うよ。
そうですね、パソコン使える場所でない限りでは。そうですね。
偉いわ君ら、うん、ちょっと感心したわ僕今の話聞いて。そうですか、分かったよ。まあとりあえずそういう感じなんだけど、じゃあ今度は斉藤君からじゃあ質問してみますか。斉藤君どうですか。
まあ自分も制作終わってこれから大学卒業となるんですけれども、でも大学卒業後にまあ院生と研究生というその就職の他に方向があると思ったんですけれども、いまいちその2つどちらかになった時にその時間の使い方だったりとか、あとどういったことを最後にやるのかというそういった違いというのはちょっといまいち分かんなかったので、その研究生と院生の違いというのを
知りたいわけなんでね。
はい。
あのね、僕ね、僕は大学に5年間学部はいたんですよ。で、学部5年間いて、それから大学に行ったんですけど、僕はだから京都大学に5年間いたんですけど、4年間終わった時に、まあ、関西だとね、1回生、2回生、3回生って言い方をするんですよ。だから4年生っていうのは4回生のことなんだけど、 4回生終わった時にね、まあ、僕はまあ別に単位は落としてなかったんですよ。ちゃんと全部取ってたから別に卒業しようと思ったらできたんですけど、だけど僕大学院の試験に落ちて、大学院の試験がね、もう本当にとんでもなく難しい、なんかね、当時難しかった。それで特に医療系に行くのはすごい難しくて、で僕はなんか補欠の一番で、結局誰も辞めなかったから補欠の一番だけど行けなかったんですよね。それでさ、いや本当すごい難しくて、大学院の試験がものすごい難しい問題が出るんだよ。一生懸命勉強したんだけど、で4回生の時受けたけど落ちちゃって、そういう感じで、それでまあ指導教員の先生のところに相談に行ったんですよ、ね、当時 の加藤邦夫先生っていうね、京都大学の教授の先生で、まあその就職をした方がいいのか、まあいろいろね、ちょっと自分悩んでますと。でまあ就職もどうし先生どうしたらいいんですかねみたいな、いろいろちょっと相談して、それでまあアトリエ系に行くこともあるのかなとかね、いろいろ相談して、でまあでもやっぱり大学院にね行くこともちょっと考えたいって話をしたら、そしたらね、まあ1年ね、まあ、京都大学にいる時の場合は卒業生に残った方がいいって言われて、それあえて単位を残して、卒業研究だけ単位を残して、まあ、1年僕は留年したんですよ、わざとね。でも実質研究生と同じだったんですよ。つまり単位はもう全部取ってるから、わざと卒業研究だけ、まあ、一部残してまあ、1年間いるって形にしたんですよね。でといっても別にやること何もないわけです。だから僕単位全部取ってるし、それで研究生っていうのは基本的に大学院の授業受けられないわけですよ。だから僕も学部出てないから大学の授業受けられない、ね、そうするとね、やることない1年間、ね、でこれ結構重要っていうか、何もやることない1年間を無駄にしちゃいけないなと思って僕すっごい考えたんですよ。で一応他の先生にもちょっと相談して、その先生がやってるなんかルイス・カーンのゼミがあって、それは参加してもいいよって言ってくれたから、それだけちょっと参加させてもらって、ルイス・カーンのね、まあ、建築論を現象で読むっていうね、前田先生っていう先生がいて、その先生のゼミに参加してさせてもらってね、あとは設計事務所にアルバイトに行ったり、自分で論文を書いたり、それからもう一回だから僕は大学院の勉強しようと思って大学の勉強したんですよ。もう英語も数学も含めてね。でもそれはやっぱり1年留年してるから、もうもうこれ以上無駄にできないなと思って一生懸命やって、それになんかあんまりこう 両親にはそれ以上こう経済的な負担をかけるのもちょっと申し訳ないなって気持ちもあったから、まあ、全額ではないけども自分である程度アルバイトをして多少払うとかそういうこともやったわけなんですよね。で、例えば研究生っていうことで言うとね、よく知られているのは建築家の山本理研さんっていうのは原宏研究室の研究生をやってたんですよ。あの人は日大を出て大学院で東京芸大行って、それからその後研究生として原研に来たんだけども、1年間研究生をやっていて、それで集落調査とかに行ってたんですよね。で、僕は原研究室にいたから、原先生は実は研究生を取るのはすっごい厳しかった。まず研究生は原則として取らない、すごい厳しいの。だから今だったら研究生みんな慣れると思ってるけど、原先生はすごい厳しかったよ。で、例えばあの原研はね、他の大学から来る人が多いから、例えばいきなり博士課程に入るとかいきなり研究生になるというのは絶対認めなかった。それは話が違うということで、要するにきちんと例えば自分の研究室でプロジェクトに参加するとかそういうふうな前提がないのに、研究室に入って研究生になって先輩面するっていうのは許さんっていう考え方だったから、どんなに偉い先生の推薦状を持ってても原先生は全員落としてた、うん、すごい厳しかったよ。だから山本理研さんだけはもう特例中の特例、山本理研さんはもうその時点ですでに実績はいろいろあったから、それであの集落調査をやるってことも決まってたからね。でもそれ以降で多分原研で留学生以外では研究生取ってないと思うよ。で、僕がいる時も研究生になりたいっていう、希望がね、いろんな人からこう来てたけど、全部原先生落としてたね、うん、そのぐらい厳しかった、うん、で研究生になれない、そういう感じだった、うん、それであの南研はね、今まで研究生いました、いろいろ、まあそうだね、トータルで言ったら5、6人かな、5、6人ぐらいいたと思うんだけど、研究室の先輩で言うとさ、これちょっとラジオからで、ね、話をするとローカルな話になるからあれだけどね、5、6人いたんだけども、研究生って2種類あって、学部を出た研究生と大学院を出た研究生っていうのは実は管轄が違うんですよ。学部を出た研究生は学部、大学院を出た研究生は大学院に所属するから、だから学部を出た研究生っていうのは例えばティーチングアシスタントができない、ね、あるいはその大学院の授業を受けられないっていうようなことはある。それからあとはその大学院生が使えるのは設備を使えなくなるので、まあ、陰性室は使えないとかそういうようなことがあるし、授業が基本的にはそのないので、あとはその一つ一つ聴講で授業を、ね、取るっていうのはあるかもしれない、自分が取りたい授業ね。ただそれは大学の授業は取れないから学部の授業を取るってことになっちゃうと思うんだけど、で、まあ、今までの例で多いのは、例えば設計事務所になんかこうアルバイトに行ったりとか、まあ、研究生をしながら例えばどっか のアトリエ系の事務所とかの派遣社員的に準スタッフ的に働くとかね、まあ、そういうようなパターンはあったね、うん、まあ、だからそういう意味ではそう思う、斎藤もその僕の事務所に手伝いに来たらいいかもしれないけど、うん、それで僕は思うのは、政党的には大まかに言うとそういうことでね、あと細かいことはまあその事務で聞くはいいけど、とにかくねやることがなくなるわけだよ、自由っていうか、自由なところはいいところもあるんだけども、でもその諸刃の剣っていうところがあるから、時間が自由にできたときには自分がやるべきことっていうのをすごくきちんと考えておかないといけない、1年間何をやるか、それからその次に何をやるかっていうことも、1年あるからいいやと思ってたらすごく危険で、1年あるっていうことはもうその先にどうするかっていうことも、つまり2年目以降も先に考えておかないといけない、うん、っていうふうに思うよ。もしそれがちゃんと考えられたら研究生になるということはものすごく有意義、うん、だから南研の先輩でもね、さっきもちょっとラジオの収録前に話をしたけど、まあ、石川君っていうのが昔研究生をやってたんだけども、彼はものすごく有意義に過ごして、研究室のプロジェクトにちゃんと参加をして、まあ、それも自分の実績にもなるし、やってたので、だからもし仮にだよ、斉藤が研究生になるとしたらね、一つはやっぱり建築学会に入会しておいた方がいいと思うんだよね、できれば建築学会はそんな入会するのはそんな高くないので、ただ大学院と同じ入会にはならないよ、大学院は正会員だけどその学部は準会員になるから、でかつやっぱりその1年間の計画を立てて、まずその研究テーマっていうものを、1年間の研究テーマをきちんと決めるっていうことと、それが学部の延長になるのかそうじゃないのかっていうことはもちろん検討しないといけないけどね、で1年間自分が何を勉強できるかっていうことはかなり真剣に考えておいた方がいいと。であとはもう一つはやっぱり一つの分かりやすい目処としては、やっぱ2級建築士を受験するということだよね、うん、 それから、まあ、建築の基本文献を読む、あるいはその設計についての基本的なことっていうものを可能な限りまあ、マスターしていくっていうかね、うん、やっぱりね、まあ、自分がこうやってみんなに教えてたりとか話したりしてっていうのもなんだけど、学部出たぐらいだとね、建築のことを正直言うとほとんど分かってないと言ってもいいんだよね。実際問題としては分かってないと言ってもいいわ。だって例えば寸法体系とかほとんど頭に入ってないもん。そんなことない？例えばさ、どうなんだろう、僕ら近藤は今 M1 だけどさ、例えば近藤はさ、普通のさ、そのキッチンのカウンターのさ、その高さって普通何センチか分かる？
そう、900とかですか。
それも間違ってんだよ。でっていうことは分かってないってことでしょ。 M1 でもすら分かんないんだもん。普通は大雑把に言うと身長割る2プラス5なんだよ、ね、そうすると大体普通は85センチが多いの。でその次に多いのは80センチで、もっと細かく刻む場合は例えば 82.5 センチとか83センチっていうのもあるんだけども、90センチにするっていうことはかなり高い、うん、日本人の女性のを対象にしたキッチンとしては。だからそれはパッと聞いたときにいきなり90センチって言うだろう。そしたらもうその瞬間に、あ、こいつ設計分かってないんだなってバレちゃう、うん、こいつはもうほとんど何も分かってないなと。それだけでもうその一言で全てバレちゃう、うん、だって別に今度だって真面目にやってるんだよ、僕ずっと見てるから。でもね、学部出たぐらいだったら設計分かんない、うん、ほとんど分かんない、うん、だからその、まあ、今その近藤大学院だけど、例えば大学院いたりとかその、ね、研究生やってるときに少なくともそういう最低限のことはきちんと分かるようにしとかないと、学校を出たときに恥をかく、うん、本当にっていうのがあるね。まあこれはちょっとさ、また改めて斉藤さん相談することにするか、ね、うん、よし、じゃあ最後になるけども、じゃあ最後ね、近藤君から一つ質問を聞いてそれで終わりにしよう、ね、
はい、そうですね、自分たち、江見先生が、うん、その自分たちぐらいの年の時に何を考えて何をしていたかっていうこと、うんうんう
ん、はい、まずこれは近藤君を、ね、さっき聞いたら、ね、1992年生まれだよね、はい、っていうことは、その時に、まあ、だから今23歳ってことで君らは若いわけなんだけどさ、斉藤君は21歳ってむちゃくちゃ若いんだけど、で僕は23歳の時っていうことはさ、僕は1967年生まれだから、23歳の時っていうのは1990年っていうことですよね。1990年、ということはさ、まさに僕はさっき話してた、その近藤はさ、まあ、そのままストレートで言ってるから、ちょうど近藤の年の時は僕は実質研究生だったわけだよ、ね、だから京都にいた、京都にいて、京都でいうところのいわゆる5回生、つまり留年して4年生をもう1回やってるっていうような状態で、もうその時はね、本当ね、まあ、一番ちょっと困ったな、うん、まず何が困るかっていうか、いろいろ戸惑うかっていうか、悩むかっていうと、まあ大体の人間は卒業してるわけなんだよ、ね、大体の人間卒業してるか、もしくは大学院行ってるか。で僕らの時はやっぱり大学院に行く人が多かったのね。それでもなんか試験が厳しいからさ、結構落ちたりして、で、まあ、ちょうどバブルの時、ね、バブルっていうのは大体普通は1986年から1991年まで指すんだよ。この時日経平均株価が3万8000円台まで行って、ものすごい上がって、もうとんでもない状態になって、でその就職活動みんなしてた、ね、僕もちょっとだけした、ちょっとだけっていうか、まあ、就職活動ってことじゃないけど、あまりにもバブルがすごかったから、もうリクルートいろんな人が来て、ね、それでなんかそのいろんなその会社の人がなんかフランス料理とかおごってくれたりする、そういうことだ、まあ、そんなしょっちゅうじゃないけどね。それでさ、でもまあ最初から就職って決めてる人たちは就職するでしょ。で大体例えばみんな大成建設とか鹿島建設とかさ、いろいろみんな行ってるわけだよ、リクルートコスモスとかね。でまあみんな1年目で働いてる、新入社員 でしかもバブルだから結構羽振りがいい、ね、なんとなくそんなことはなんとなくこう風の噂に聞こえてくる、ね、で僕はさ、なんかこうみんないないわけだ、周り自分だけ取り残されたみたいになって、それでまあでも同じ学年のやつだから友達が M1 でいたから、まあ、話はするんだけど、で僕は研究生でいてさ、困ったなと、ね、もうニッチもサッチもいかない、 どうしたもんかなと。本当にね、まあ、まさに今の斎藤と同じような感じなんだったんだよ。で僕はもう就職はとりあえずやめとこうって決めたから、やっぱり就職したくないなっていうかね、まあ、このままちょっと就職してしまったら自分のやりたいことはどうなるんだろうなって悩んだりとかして、まあ、結構へこんでたんだよ、ね、でいろいろ先生とか女子の人とかに相談して、まあ、そうやって勉強をちょっとさせてもらったりとかね。でも研究室とかもあんまり出入りできないの。なんでかって言って、当時はっていうか、やっぱりこう大御所みたいな先輩がいっぱいいて、僕がいたところ博士課程の大先輩とか、ね、大学の先輩とかいっぱいいるから、場所も狭いからスペースもなくって、とてもじゃないけどその4年生ぐらいで研究室に入れない、うん、で場所もないし、で製図室だって学部生の場所はあるけど研究室の場所はないんだよね。だから僕はね、まあ図書館では結構勉強してたね。であとは設計事務所にオープンデスクとかバイトに行ったりとか、坂倉事務所とかね、いろいろなんか知り合いの上田敦さんっていう建築家でそういう人のところに行ったりとか、バイトに行ってた。設計事務所のバイトでしょ。それからまあ勉強する、建築の本を読んだりとか、それから建築論のゼミに参加したり勉強するね。それからまあ卒業設計やってたんだよ、ね、卒業設計、僕は留年したからね、当時僕らの大学は卒業論文か卒業設計のどっちか一方でよかったんだけど、僕は留年したから僕両方やったの。卒業論文やって卒業設計やった。だから1年ずつ分けてね、卒業設計やった。それからまあ、バイトしてましたよ僕ね。僕も別にそんな基本的に僕貧乏だったから、お金ないし学生だし、だからバイトしてた、うん、結構ずっとバイトしてたよ。自分である程度自分でまあ、賄ってやるっていうかね、うん、まあでも僕車乗ってたんだよね。自分で車買ってさ車自分でね売却して買って、中古のさスカイライン買って車乗ってた。でそれでたまに旅行に行ってた。車乗って僕京都からさ長崎まで車で行ってさ、往復してすごい距離、往復1800キロなんだよ。それ運転してね、もう結構疲れた。あれ危なかったな本当な、今から考えたら。高速を一人飛ばしてさ運転して、うん、長崎まで行ったわ。それ面白かったよね、一人でね旅して、うん、ということをやったりね。で僕ちょうど4年生、つまり4回生の4年生の終わりの時に、あ違うわ、僕5回生の終わりの時か、つまり留年して終わりの時に僕一人でインドに行ったわ。でその時にちょうどもう卒業するし、僕ねもう東京に来ること決まってたから、車を売ったんだよ友達にね。そしたらその車が20万で売れたの、友達に売ったの。それで友達買うって言うから、それでそのお金を足しにしてインドに一人旅に行った、うん、でかつまあ大学院の勉強してね、大学院の勉強は僕も今回はだから2回目だから東大と京大両方受けようと思って、それですごい勉強して、英語とか数学も勉強したし、建築の歴史とかねすごい勉強して勉強してた、うん、だけどもう毎日不安だったね、うん、でも毎日不安でよかったかな。なんかそういうふうに不安だったから自分ですごく考えたし、うん、もう僕なんかだって別に東京来た時もそうだし、僕もともと関西出身だからね、別に何もつながりないし、まあ自分でこんなやっていけんのかなってもう常に不安だったね、うん、だから本当にもう今やっていけてるのがよくよくそれその時から考えると不思議なぐらいだね、うん、だからまあ毎日悩んで試行錯誤で不安でしたよ、うん、どうしたらいいか分からなかったもん。かといってなんとなく適当に就職したくはないなっていうのはあったんだよね、うん、就職はねできたんだよ。もちろんバブルの時だったからはっきり言って就職はすぐにでもできた。で僕は加藤先生に相談に行った時に、まあ、これちょっと名前を出すのはねラジオでできないから名前はちょっと伏せますけど、某大手超大手ゼネコンね、まあ、そこはちょっとつながりがあったから、あ南君そこだったらね僕は一言言ったらいつでも行けるよって言ってくれたの。その先生はいつでも設計部に行けるよと、うん、もし希望があったら言ってあげるよって言ってくれたんだけど、それで僕ちょっとどうかなと思ってね、まあ、先生がそう言ってくれるのはありがたいけど、 まあちょっとやめとこうかなと。で当時、まあ、あの原博とか磯崎新とかはねすごい有名な建築家としてすごくあの脚光浴びてたから、いや磯崎さんのアトリエとかどうでしょうかねというふうに言ったら、いやあそこはすごい競争率厳しいよとかって言われて、まあちょっと受けても入れるかどうか分かんないよみたいなこと言われたりとかさ、それですごく またね悩んでさ、どうしたらいいのかなっていうね、もう毎日だからねへこんでたね、うん、自分がそんないろいろできると思ってなかったもん。で自分よりもすごく設計ができたりとか優秀だと思えるようなやつがいっぱいいたし、 でもその人たちは今全然設計やってないんだけど、普通になんかこうね管理職みたいになってるとかほとんどでっていうか 99% そうなんだけど、だから本当にね人生って分かんないよ、うん、人生って何がどう転ぶか本当に全く分からない、うん、人との出会いによって劇的に変わるね、うん、というふうな感じなんだけど、どう近藤君、どう思う近藤自身はどうなんだじゃあ今の自分の将来を考えたりとかさ。
そう、
うん、
なんかイメージが全然わかないっていうか。
それはまあそうだろうな、
はい、
うん、まだわかんないだろうね、やってみないと、
はい、なんか漠然といろいろやってみたいなっていう気持ちがあって、
うん、
現場にも出てみたいと思いますし、
うん、
だからどうなんですかね本当に周りの就職した例えば、うん、まあ去年卒業したやつとかにも話は聞くんですけど、
うん
うん、まだ何とも言えないし、なんか、うん、まあやっぱりみんな忙しそうにはしてましたけど、
う
ん、
それはまあそうだね、
はい、
まあね、それは迷って当然だし、まあ、いろいろ考えながらさ試行錯誤してやってきなよ、ね、
うん、
まあ、それでできるだけ楽しく何かやればいいんですよ、ね、
うん、
じゃあねちょっとまあ最後うだうだになってしまいましたが、今日はこれぐらいで終了にしたいと思いますね。どうもありがとうございました。